ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。
Selamat malam, konbanwa. Kyo 2026 年1月27日、私、リカが1時間の日本語放送を送りいたします。今日は、ニュース、インドネーシアの音楽、それともいろいろなインドネーシアの情報をお届けします。次は、ハスナさんがお届けするニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や、4755kHz または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアが 4G の全国普及に近づき、遠隔地でのデジタルアクセスを拡大していることについてお伝えします。インドネシア通信デジタル省は、3T 地域における携帯通信及びインターネット網の拡大を継続していると発表しました。国会第一委員会等の作業会合で、通信デジタル省、ムティア・ハフィド氏は2025年末までに 4G サービスがインドネシア人口のほぼ全体をカバーしたと説明しました。政府は 5G ネットワークの拡大も開始していますが、現在のところ一部の居住地域に限定されています。
di mana 4G untuk tahun 2025 telah mencapai
2025年には 4G がインドネシア人口の 98.95% をカバーしました。2026年には 99.05% まで引き上げる予定です。5G の周波数オークションも実施する計画で、 4G のサービス向上にもつながると考えています。また、ムティア・ハフィド氏は 3T 地域におけるデジタルアクセス強化が基地局、いわゆる BTS の運用によっても支えられていると述べました。
オペレーションと管理の BTSCapaian 2025
年の BTS の運用及び報酬では、最前線リート更新地域において6747箇所の BTS が稼働しています。そのうち3262箇所はパプア地域です。これが2025年の大きなハイライトであり、パプアは2025年に大きく接続性が向上しました。2026年に向けて、政府は 4G のカバレッジ拡大、5G ネットワークの拡張、そして 3T 地域におけるサービス拠点の追加を目標としています。ムティア・ハフィドはデジタルインフラ整備は国家デジタル交換の安全保障とガバナンス強化と合わせて進められると強調しました。では次のニュースです。インドネシア政府が監修林の指定を加速する方針を示したことについてお伝えします。インドネシア政府は社会にとって公正で法的で持続可能な森林管理を確保するため、監修林の承認及び指定を加速する方針を改めて強調しました。この方針は2026年1月26日月曜日、 DPD RI Daiichi Inkai Tono Sagyo Kaigi de Raja Juri Antoni Shinrin-sho niyote shime saremashita. Raja Juri Antoni Shinrin-sho wa 2025年 12月 made ni seifu ga 136,000 hektaru no mensegi o motsu 170 no kanshurin shakai o shiteishi 9万 setai ni rieki o motarashita to nobimashita. 2025年から2029年にかけて、森林省は140万ヘクタルの緩収林指定を目標とし、行政的、法的、社会的障壁を克服し、緩収法社会の権利保護を強化するため、特別タスクフォースを設置します。それでは最後のニュースです。インドネシアのインフラ地域開発調整省が運輸部門の脱炭素化加速を促したことについてお伝えします。インフラ地域開発調整省は2026年1月26日月曜日、ジャカルタで交通分野脱炭素化の加速をテーマとしたタウンホールミーティングを開催しました。この会合には各省庁機関、企業、そして関係者が参加し、パリ協定に対するインドネシアのコミットメントの一環として、交通分野における炭素再排出、炭素排出削減の加速について議論されました。アグサリムルティユドヨのインフラ地域開発調整所は、脱炭素化の取り組みは、ネットゼロエミッション2060年の目標に向けた国際的責任を果たすためのインドネシアの道義的責任であると強調しました。政府は現在交通分野のエネルギー転換を国内及び国際レベルで実施するための指針となる交通脱炭素化ロードマップ戦略文書の策定を加速しており、2026年5月の完成を目指しています。リスナーの皆さん、これでニュースは終わります。ハスナがお伝えました。
Oh Voice of Indonesia。
いまだに惹かれ合いながらも決して結べれることのない元恋人たちの葛藤を情緒的なナレーションで綴った一曲。深く響くメロディーに乗せて大切だった人が思い出へと変わっていく過程、そしてそれを受け入れる心の痛みを丁寧に書き出しています。諦めについての感動的な最後の歌詞を持つライサとロニパルリアンでタタブカンカムです。
Apa kabarmu, kabarku baik saja. Kau tampak bahagia meski senyummu berbeda. Walau mungkin tak sempurna, apa masihkah tersisa kenangan tentang kita.
Apa kabarmu, kabarku baik saja. Berusaha untuk selalu terus ceria. Meski sering ku tak kuasa tenggelam dalam kenangan tentang kita, tentang kita. Jangan berpikir tuh kembali, namun ke arahmu ku ingin berlari. Mencoba jalani sendiri, yakinkan diriku mencari pengganti. Tak berarti siapapun
yang hampiri tetap bukan kamu.
Apa kabarmu?
Kabarku baik saja.
Kau tampak bahagia
meski ku berpura-pura.
Jangan hindar.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4enews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。今日は他者を助けるためのあらゆる行動は闘争の一形態であるとマルタ・クリスティナ・ティアハフ氏が言いました。マルタ・クリスティナ・ティアハフ氏は1800年1月4日中央マルク州ヌサラウ島のアブブ村に生まれました。彼女は17歳という若さで植民地主義との闘争に携わり、ヌサラウトの神獣という異名を得ました。マルタ・ティアハフ氏は戦争の最前線に心を投じしました。彼女は武器を取ることを恐れず、他の戦士たちに祖国のために戦うよう鼓舞しました。彼女はオランダとのパティムラ戦争に参加し、父であるパウルス・ティアハフ大佐と共にゲリラ部隊を率いました。マルタ・ティアハフは1969年に国家独立英雄の称号を授与されました。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、気象気候地球物理学長は2026年1月26日から29日までのインドネシアのほとんどの地域の気象条件は小雨で大雨が降るだろうと予測しています。アチェ、ブンクル、ランプン、ジャカルタ、西ジャワ、中部ジャワ、東ヌサトンガラ、中部カリマンタン、北ソラウェシ、中部ソラウェシ、南ソラウェシ、北マルク、マルク、中部パプア、パプアなどを含む各地で穏やかな降雨が予想されるため、引き続き警戒していただくようお願いいたします。気象庁は雷、雷鳴、強風を伴う可能性のある大雨から非常に大雨の警戒も発令しました。警戒対象地域にはバンタン、チョクチャカルタ、東ジャワ、バリ、西ノサトンガラ、山岳パプアが含まれます。一方、バンタン、バリシマ、西ノサトンガラ、東ヌサトンガラなどの地域で強風が発生する可能性があります。気象庁、国民及び関係者に対し、刻々と変化する気象状況や異常気象による気象災害への警戒を強めるよう呼びかけています。外周や旅行を計画される際は、陸上、海上、航空の各交通機関の状況に十分注意し、礼拝や観光などの屋外活動についてもより慎重な判断をお願いいたします。最新の気象情報と早期警報を入手するには、気象庁の公式ウェブサイト bmkage.co.id、 インフォ bmkage アプリおよびソーシャルメディア アカウント @info_bmkg を参照してください。リスナーの皆さん、これで天気予報を終わります。
Voice of Indonesia。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は2024年5月13日0時から短波周波数を 4750kHz から 4755kHz に変更しますが、3325kHz については変更ありません。ご理解を賜りますようお願いします。ご返信は voilisteners@gmail.com のメールアドレス voinews.id および lre.co.id のウェブサイト、またはソーシャルメディアを通じてお送りください。ありがとうございます。
Voice of Indonesia。
愛する人のために精一杯尽くし、その人を全力で守ろうとして人のこと一曲です。しかしどれほど心を尽くしても帰ってきたのはそれに見合うものではありませんでした。そしてついに心の中に後悔の念が生まれてしまいます。これはマハリニテ・マティマティアンです。
Kita adalah dua insan penuh cinta. Di awal tercipta kisah kita. Manis tuturmu buatku terpana. Bagiku kau sempurna.
hari-hari デジタル、新しいデザインで登場、さまざまな番組とコラボした多彩なコンテンツ、全国の人気プログラムからもお届けします。ビジュアル付きのライブ放送、ラジオの生配信、音楽プレイリスト、ポッドキャスト、ニュース動画まで、ゲーム感覚で楽しめるユーザーインタラクション機能も搭載。いいね、コメント、シェアはもちろん、アナウンサーやリスナーとリアルタイムでチャット、さらにユーザー同士のプライベートチャットも可能です。 LL デジタルは Google ストアと App ストアで配信中。 LL デジタル、新しい聞き方がここにある。
Voice of Indonesia。
インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今回はバニュワニの赤いドリアンは地理的表示産品として指定されていることについてお伝えします。赤いドリアンは果肉が赤いのが特徴のドリアンの一種です。このドリアンは特定の地域でのみ自生し繁茂しています。生農学的には赤いドリアンは熱帯地域で海抜約800メートルの高地に生育します。赤いドリアンの果実の生育期は一年中ではなく、通常は年に一度だけです。インドネシアでは赤いドリアンの主な産地は東ジャワ州バニュワニ県、特にカミラン村とその周辺のいくつかの地域です。この独自性によりバニュワニ産の赤いドリアンは地域内外のドリアン愛好家の興味を引く高級貨物となっています。バニュワニ産の赤いドリアンは政府により地理的表示に指定されました。この指定はバニュワニ産ドリアンの独自性と特徴、そして他の地域のドリアンとは異なる特徴を政府が正式に認めたことを意味します。このドリアンは赤い果肉、穏やかな香り、そしてほのかな苦味を伴う甘い風味で知られています。この独自性は自然条件、火山性、道場、そして代々受け継がれてきた栽培技術によって生まれています。バニュワニの赤いドリアンはインドネシアで地理的表示の地位を習得した最初の赤いドリアンとして記録されています。バニュワニ赤いドリアンの地理的表示の確立はバニュワニ赤いドリアンという名称が他社によって不正使用されることを防ぐことを目的としています。これはこの名称で販売されるドリアンが真にバニュワニ産であり、本来のドリアン特有の色と風味を備えていることを意味します。農家にとってこの認定は海底からの信頼を高め、ドリアンの再販価値を高めます。さらに地理的表示は農家に品質基準と地域独自の栽培技術の維持を促し、より安定した製品品質を実現します。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。LL外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。 この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
自分が好かれていると気づいた時の驚きや緊張感をユーモラスで率直かつ覚えやすい歌詞とエネルギッシュなポップのリズム一曲です。新鮮なアレンジと明るい雰囲気により、インドネシアの TikTok でバイラルとなったこの楽曲はネットユーザーの注目を素早く集め、クリエイティブなコンテンツのバックサウンドとしてよく使われています。これはデッドビルでスポンタンタンパウフイです。
あこぷらぷらこぱしてやんびやんかむらんこでんでがんやまんたべとさうてんらまんさんぱいかでんこ。Alah alah, kok bisa ya? Kamu diam diam suka aku. Aduh duh duh duh, kok ada yang puji aku selain ibuku? Ternyata boleh juga ya aku. Bukan sulap, bukan sihir, gak disangka.Semar mesem jarang goyang. Eh, spontan kita saling sayang. Pucuk dicinta ulam pun tiba di luar nalar. Tanpa rencana awalnya takut jatuh cinta. Sekarang kecintaan tergila-gila. Alah alah, bener gak ya? Kamu serius nih sama aku? Aduh duh duh duh, kok ada yang mimpi kepelaminan denganku? Ternyata boleh juga ya aku.
Mantap.
Bukan sulap, bukan sihir, gak disangka aku ada yang naksir. Semar mesem jarang goyang. Spontan kita saling sayang, pucuk dicinta ulam pun tiba di luar nalar. Tanpa rencana awalnya takut jatuh cinta, sekarang kecintaan tergila-gila.
Ah. receh, lama-lama bikin meleleh. Sebelum liriknya makin aneh. Tapi ya udah aku biarin deh.
リスナーの皆さん、スキはインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia、RRI海外放送局とインドネシア教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、バランバワンサやハニャスリキッ。日本語で、荷物が少ししかないです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは、バランバワンサやハニャスリキッ。日本語で荷物が少ししかないというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・サンと西コタワリン地区パンカラン・ブンのツアーガイドであるナオミさんの間で行われました。クリスはナオミの質問に答え、持っている荷物の量を伝えました。
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Kris, minasan, kaiwa o kita to kyou no topiku, barang bawaan saya hanya sedikit.日本語で荷物が少ししかないに関連する単語とフレーズを紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。はにゃはにゃ、日本語でしかしか。メンバーはメンバーは、日本語で持つ持つ。スリキッスリキッ、日本語で少し少し。バランバラン、日本語で荷物荷物。サヤハニャムバワスディキッバラン、日本語で私は荷物は少ししかありません。スラマツヤンスラマツヤン、日本語でこんにちはこんにちは。スラマッダタンスラマッダタン、日本語でいらっしゃいませ、いらっしゃいませ。di pangkalan bun, di pangkalan bun, 日本語で pangkalan bun で、pangkalan bun で。perlu, perlu, 日本語で必要、必要。bantuan, bantuan, 日本語で助け、助け。porter, porter, 日本語でポーター、ポーター。リスナー皆さん、会話の中で、あなたは、さや、はにゃ、membawa sedikit barang、日本語で、私の荷物は少ししかありません、という文を聞きました。この文で、sedikit barang、日本語で、少ししかありません、という表現があります。sedikit、日本語で、しか、という言葉は、barang、日本語で、荷物という単語をマークするために使用されます。sedikit、日本語でしかという言葉は、会話の文脈からすると、クリス・シーが持ってきたものの量はそれほど多くなかったということになります。ここの例は、ではスリキッ、日本語でしかの他の使用例を聞いてみましょう。マーフ、サヤハニャプニャスリキッワン、日本語でごめんなさい、少しお金がありません。 hotel itu hanya menyediakan sedikit menu untuk sarapan. Nihongo de, hotel dewa, 朝食のメニューは少ししか提供していません。パンカランブンは中部カリマンタン州西こだわり人地区の首都の名前です。パンカランブンはオランウータンのリハビリテーションの場所であるタンジュンプティン国立公園やカメの繁殖地であるタンジュンクルワンなど中部カリマンタンのいくつかの重要な場所への玄関口です。リスの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、知っていますか？バンタンは、インドネシアのジャワ島最西端に位置する州です。ジャワ島とスマトラ島を結ぶ玄関口としての役割を果たしており、美しい海岸線から壮大な山々まで豊かな自然に恵まれています。バンタン州を訪れるなら、大自然から歴史的建造物まで魅力的な観光スポットが数多くあります。ウジュンクロン国立公園は世界的に非常に希少なジャワ祭の最後の生息地として知られています。ここで熱帯雨林の中を散策すれば、野生動物たちが本来の姿で暮らす様子を間近に観察することができます。また、バドゥイ族の村を訪れるのもおすすめです。バドゥイ族は現代技術の影響を一切受けず、古くからの伝統を固くなに守る続けているインドネシアの先住民族です。16世紀のバンタンスルタン国の威信を感じるなら、マスジッアグンバンタンが最適です。その他、タンジュンルスンの白い砂浜、ラワダナオ自然保護区の高原湿地、そして何千羽もの鳥が飛来するブラウドゥア、通称は鳥の島など多様な自然を満喫することができます。
Voice of Indonesia。
次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのです。
リスナーの皆さん、パーソナインドネシアです。今日はマルク州の伝統的な服ダニンバルをご紹介します。ジョコウィドルレトリーは8月16日スナヤの国会議事堂で行われた国民協議会の年次総会と国会と地方議会の合同総会に出席する際、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服を着ました。ジョコウィドルレトリーはイベントで鳥ソマレが描かれた猿役受けというヘッドバンド、シャツ、ズボン、ブランナースカーフという織物で作られた交差したスリング、同じく織物で作られた幅広のベルトを着用した。身につけているアクセサリーはマムアトというネックレスです。 大統領出席補佐官代理のアビドネグ・タリガン氏によると、大統領がタニンバル族の伝統的な紳士服を着用するという選択には、マルコ州タニンバル族の伝統的な紳士服をインドネシアの最高の国家段階に引き上げたいという情熱があるということです。タニンバルの伝統的な紳士服の背後には、タニンバルの人々の文化的アイデンティティ、精神性、価値観に関連した哲学があります。例えばジョコ・ウィドド大統領が着ている織物のモチーフには特別な意味があります。ジョコ・ウィドド大統領が身につけている織物に描かれた玉玉のモチーフは人間の尊厳と価値を象徴しています。また男性の完璧さを示す女性の立場の重要性を象徴するキルンロンの花のモチーフもあります。身につけているアクセサリーはマモアトと呼ばれるネックレスで、人生を違う硬い意味が込められた色がジョコ・ウィドド大統領が身につけているソメレイのアクセサリーがついたクリアックウッケのヘッドバンドにも特別な意味があります。アクセサリーは男性の責任を象徴します。タニンバル族の伝統的な紳士服に対する大統領の関心は、2022年9月1日にマルコ州タニンバル諸島県の沢村基夫実務訪問中に実際に伝えられました。訪問中、大統領は国民から並び外れた歓迎を受けました。さらにジョコ・ウィドド大統領はタニンバルを訪問する2度目の大統領です。大統領のタニンバルへの最初の訪問は1958年のソカルノ大統領でした。ジョコ・ウィドド大統領が着用したタニンバル族の伝統的な紳士服はマルコ州政府によって入手され準備されたものです。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Indonesia から世界をお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、最終はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はマナリマナサイというタイトルの中央カリマンタン地方のポップソングについてお伝えします。この曲は一般的にマナサイダンスの伴奏として歌われます。マナサイダンスは伝統的なゲストや中央カリマンタンの訪れる重要な国家要人を受けるためによく踊られます。このためマナサイダンスはウェルカムダンスとも呼ばれます。ボータンルジによって書かれたこの曲は伴奏の動きの物語と一緒に踊りコットへの誘いを語っています。それではマナリマナサイでマリア・アルキープが歌います。これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最終までお聞きくださりありがとうございます。次は英語の1時間番号を送ります。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta は foy__official、 TikTok は foy__official、YouTube は FOI Official。 あなたもエレリデジタルアプリとウェブサイトエレリドク .id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。 Voice of Indonesia は Voice Room という WhatsApp コミュニティも提供します。 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントからコミュニティに入ることができます。そして受信報告書はメールで foilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回にお会いしましょう。
Thank you.